Please forgive my boldness.
ひらやゆうきの夢は育つ。
はい、皆様こんばんは。パーソナリティのひらにいこと、ひらやゆうきです。
こんばんは。 MC の株式会社ファストサウンド代表の檜山初音です。
なんか違うもん出てきました。大丈夫ですか？
あの、ヒラ兄のパーソナリーことっていうのが残ってて、MC ことって言おうとしたら、つながんなかった。
あらららら。
はい、檜山初音です。よろしくお願いします。
なんかあれですよ。
はい。
ナスカに地上絵が新しく見つかったみたいですよ。
え、あの鳥みたいなやつじゃなくてですか？
そうです。ほんと、木みたいのが見つかった。でもなんか
どういうこと？
広くないですか？
どういうこと？
ナスカの地上絵新しいのまた発見されたんですよ。いや、もう自分そういうの超大好きなんですよ。
あー、なんか何でしょう、不思議発見じゃないけど、なんかそういうあれですか？
超バカにしてる感じ。
違います。
でもあれなんかあれですよ、ちゃんと地上の地層とか掘ってて、
はい、
地層の色を分けてあれ表現してるんですよ。知ってました？
え、全然知らないです。なんか
ただなんかミステリーサークルみたいな感じ
で。そうです。なんかあの地上に描いた絵を上から撮ったらなんか絵になってたよってやつかと思ってた。
ちゃんとすごい量の大きさで、すごいですよ。
そうなんですね。
夢がありますよ。まあ夢、まあ、世界不思議発見ということでね。もう夏休みとかでなんかどっか行きたいとかありますか？
そうですね、
世界不思議発見しに。
あ、
韓国行きたいんじゃないですか？
韓国行きたいです。私ずっと韓国行きたいって言ってて、何がしたいわけじゃないんですけど、なんか辛いって言いながら辛いもの食べてで、日本でも買えるのに韓国コスメを買ってっていう旅をしたいです
大使館に取りに行かなきゃいけない
ん
です
よ。そうなんですよね。今すごいみんな並んで一生懸命取りに行ってるっていう。
でもいいですね。そう、行けるところにね、ちょっと早く行って
行きたいですね。はい、ちょっと海外にね、行って行きたいなと思います。
行って行きたいな
行って行きたい
そう、韓国いいですね。辛いもん食べて辛いっていうの幸せですね。
本当ですよ、本当ですよね。今までそれが幸せかって感じられるかって言ったら、ちょっと楽しいぐらいだったかもしれないですけど、ま
あ、新大久保でできることなんかあれですよ。 BTS
がね、
S、
はい、活動休止しちゃって、
もうね、
しちゃってというか、するというか、
コチロになったりとか、
うん、
話題の絶えない韓国好きですね、みんな。
そうですね、
まあ、そんなこんなで、
はい、
番組スタートしていきたいと思います。
この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。ボイトレ SDGs 合ってますか？
なんか全然なんか違いますよ
何ですか？
なんかもうちょっと、それでは新コーナーでーすって言って、
いや、なんか、はい、
ちょっと任せ、
それでは新コーナーです。ボイトレ SDGs。
テレビ言われないんですよ、十分エコー
ありがとうございます。なんかあの1周目の時にあばばばばってなったから、と思ってペって言っちゃった
擬音が多すぎて分かりません、言ってること
が。あ
ばばばばって、
はいはい、
ボトボトボトボト落ちて、
はい、
ボトボトボトボト、
はい、それは前回の話ですねはい、ということで、このコーナーはボイストレーニングをものづくりと人づくりに無限大に活用ということで、2030年までに世界的に世界で取り組んでいる SDGs を取り入れて夢を叶えるボイストレーナー平谷祐希先生に、ボイトレを世界、あ、間違えました、ボイトレを地球に優しく楽しく学ぼうというコーナーです。
はい、
はい、
今回は、
はい、
あれですよ、
はい、
はい、今回はですね今回、え、それ初音さんじゃなくて言うの
今回ですか？あのですね、 SDGs で
今回は13番、
14番、
15番、これについて考え、
はい、
13番、14番、15番、全部で17個あるんですけど、
はい、
13番が
13番は気候変動に具体的な対策を。
14番は
14番海の豊かさを守ろう。
15番
陸の豊かさも守ろうです。
そう、この3つをね考え、はい、ボイトレってなんか自分そう思ったんですけど、なんかすごいボイストレーニングって環境、僕もね、はい、子供の頃めっちゃナウシカを見たんですよ。風のためのナウシカ、
はいはいはい、
してそれ出てくる最初犬みたいな、子供の頃犬だと思ったんですよ、
はい、
マスクしてる人が、はいはいはいはい、まさかこう腐敗の行為、今マスクまさにナウシカ状態じゃないですか、うん、
あ
菌っていうかウイルスから守るために、それを見た時に科学者になりたいとか、うんうんうん、やっぱり思いません、
うん、
このアニメから将来科学者になろうとか地球を環境を勉強したいとかって、だからこれね、魚を守ろうとか森を守ろうとかね考える前に、なんかそういうアニメを作った方がいいと思うんですよ、日本って。
ああ、なんか影響するというか、子供たちにストレートに。
いや、見て、
うん、
やっぱ団子三兄弟見たら団子食べたくなるじゃないですか。魚をこう守ってるアニメを作って、やっぱ世界に発信すべきだと思うんですよ、日本って。思いません？
いや、そうですね。
こんだけ素晴らしいものがあって、なんで日本はしないんだろうと。いや、その方が早いと思いません？
いや、そうですね。
地球環境のアニメが大事だと思うん
ですよ。ああ、
確かに。魚を守ろうって、海の豊かさ、魚を守るって、うん、だから、なんかもっとあれじゃないですか。だって、ハンティングにも見た方が魚を守ると思いません？
そうですね。
にも可愛いってなるじゃないですか。やっぱそういうの大事じゃないですか。伝え方。
うん、
伝わればいいわけだから、うん、なんかプラスチックで魚が食べちゃいますって言われても、あんまりピンとこなくないですか。
そうですね。
でも、にもが食べてて、
なんか
それディズニー、やばい、めっちゃピクサーで怒られ、ディズニーそれニモがこうやってってなんかこうやって食べようになったら食べちゃダメよそれはって、
あ
それを食べたらダメなのよとかってなんかこう他の人に言われてなんでみたいなシーンとか、うん、あった方が印象に残りません、子供に。
あ、残る。
いや、こう私たちが捨てたものでなってるんだとかって、うんうん、アニメとかじゃないけどなんか、
うん、
炭治郎が言った方が良くないですか、森を守るんだ。無理よって
確かにな
んか煉獄さんが言った方が良くないですか、
あ
じゃないけど日本から発信するのってそういうことをうまく子供たちに発信して、
はい、
大事じゃないですか、その
大事ですね、大事だし、なんかその日本ってそういうなんかアニメ文化とかやっぱそういういいものがあるじゃないですか、やっぱそれをもっと使っていくといいですよね、せっかくでしたら
陸の豊かさを守ろうって言って煉獄さんに言われてもよく分かんなくないですか、陸の豊かさを守ろう、炭治郎って言われても陸の豊かさってなんない、
うん、
いや難しいですよ、
いや難しいですよ
だからそれをもうちょっと分かりやすく、だからアニメとかでなんか伝えた方がいいと思うんですよね、
地球が滅亡しちゃうみたいな、
なんかちょっともっとあれですけど、デスノートとかでいいんじゃないですか、世界的に有名になってなんかデスノートで、
はい、
ライトが言えばいいんですか、陸の豊かさを守れないやつはみんな殺すみたいなな
んでしょう、すごい優しい
な、なんでもいいですだから、まあ、影響力ってそんだけ大事なわけですよ、
そうですね、
国民に浸透だから、なんかもうちょっとうまく伝え方が、だってミッキーがいきなり言っても困るでしょ、陸の豊かさを守ろうとかって言っても別に
難しいですね、
ミッキーが言ってるから守ろうってなんないじゃないですか、でも日本のアニメってそういう力があると思うんですよ、思いません？
いや思います、なんかたまにその地球環境とか、まあ、そういうこういうのにのっとったこうドキュメンタリー映画とかっていうんですかね、
そういうアニメはある
で、なんかアニメっていうかなんかそういうなんかこう
映画
があるじゃないですか、あれって結構
海外でしょ、
まあ、海外が多いんですけど難しいんですよ、私とかが見ても
難しい、
だからそれを多分もっとね、いやいや簡単に分かりやすく、
簡単に分かりやすくエンタメ簡単じゃないの、はい、子供が見てもだって見てアンパンマンとか、
はいはいはい、
顔を食べさせてこう顔をぶってやってこう ね食べさせて、
はい、
自分がヘロヘロになってジャムおじさんができてブイって書いてやっつけちゃうんだよ、
そうですね、
そしてなんかそれに正義感を覚えたりしません、
はいはいはい、
すごくない、自分の顔を分け与えて空腹でヘラヘラってバイキンマンにやらかけてジャムおじさんがポンって書いてビューって、
そうですね、
毎回あれの繰り返しよ、
うん、
それに正義を感じるでしょ、だから陸の豊かさっていうか SDGs もこういう大事なことすごい言ってるけど、これをだから大事と感じるように日本ならできると思う、思いません？
いや思います、
全然参加しないじゃん
日本が、
だって日本がっていうかいやせっかくこんな技術あるのに、
あ、はいはいはいはい、
だからそういうことをのなんかアニメとかの対象とかどう？
いや、素晴らしいですよね、
だって別にワンピース見てもさ ね、みんな海賊になろうとしないじゃん。
まあ、もちろん、もちろん。
なんか、ワンピース見ても、こう、仲間を大事にしよう
とか。そうですね。いや、不思議ですよね。海賊になろうっていう気持ちじゃなくて、わあ、なんか、仲間って大事なんだ。すごいんだ、みたいな。
言いたいことは、それ。だから、これを、だから、そうやって思う、言葉にしてくれたんだから、はい、そういうふうに思うようなアニメを作ったりとかしないのかな、とか思ってるわけ。
今、どうなんでしょうね。今、もしかしたら。
あ、今、
作ってて、まだ発表してないのか、作りたいんだけど、やっぱこういう難しさと葛藤してたりするんですかね。
キングダム見てね、感動するわけよ。
うんうん、
でもシンがね、陸を守ろうって言われてもね、ずれちゃうわけ。わかる。だから、
こ
う、難しい。だから今、
ね、
なんか新しくもう急いで作んなきゃダメ。
そうですね。
ドラえもんがだって、なんかドラえもんいいじゃん。
でもドラえもんそのうちやるんじゃないですか。
なんとか。
地球が危ないみたいな、魚たちが危ないみたいな、なんか。
映画。
なんか、ダラダラダラ。浄化、
ドラえもんのび太と海の豊かさを守ろうみたいな。
うん、
あ、じゃあ全部ドラえもんでこう1からの17まで全部作ればいいじゃん。
いや、作ってるかもしれないです、今。
あ、今、制作中。
作ってるところかもしれない。発表されてないだけかもしれないです。わかんないですけど。はい。
いいかも。
そうですね。
いや、でもドラえもんとかも出てくるんですよ。だからそういうところのちょこっとこういう。
はいはいはいはい。
なんちゅうの？グレーのところが。それが日本のアニメの良さだと思うんですよ。
はいはいはいはい、はい。
で、スノートもそう。だからこういう問題点が折りまたってるから日本のアニメってすごいと思うね。だそれを、だから世界で通訳できるようにもっと発信とかが、うんうん、だからそういうのでもありでしょ？
ありですね。
だそういう人たちがもういるわけだから、なんだろう、今更別にこれやんなくても、日本のアニメ見てくれれば影響を受けると思うんだけど。そしたらそういうので将来変えようとか、子供の時から意識変えたり、大人もだからそうなると思うから、なんかエンタメの力っていうかボイストレーニングとね、
はい、
だからすごい必要だなと思って、こういう、
そうですね、
どう思いましたか、ね、実際の皆さんもどう思いましたか。はい、一旦 CM いきたいと思います。
株式会社ファーストサウンド代表の檜山初音です。声って温度で相手に伝わると思うんです。輝くような声、愛情の伝わる声とか、大切な人の輪にいるあなたの暮らしに合った声をプロデュースしたい。ファーストサウンド公式ホームページをご覧ください。
本気でやれ、もっと欲張れ。平井勇気の俳優アカデミー。アカデミー。音は聞くな、感じろ。
悔しがるんじゃなくて、もっと言えろ。
努力してもさ、手に入らないもの、それを手に入れろ。大切なものは自分で。
ひらやボイス .com。 理想の声を手に入れて人生をリメイクしませんか？声が怒って聞こえたり、頼りなく聞こえたり、重く聞こえたり、軽く聞こえたり、もしかして声で損をしてるかも。新しいボイスメソッドであなたの声を輝かせます。ひらやボイス、今すぐ検索。
檜山初音のチュチュチュチュチューズデイ。はい、今月は夏休み期間ということで、子供たちからのお便りを紹介したいと思います。
ためが足んなかったじゃないですか、今チュチュチュチュってやって、あれためが足んなかった。
スマートが好きな人用のチュチュチュチュチューズデイ。
スマート、あ、そういう人もいるね。
スマートが好く、そう。なんかこう全部の、
ね、粘り、さっぱり。
あの、粘り、
あ、キスは短めが、
粘りな感じじゃなくて、
キスは短めが好きみたいな、なんか歌ありました
ね。ストレートみたいなのが好きな人用のタイトルコールです。はい、このコーナーではお便りの紹介していきます。ラジオネーム、カンキリってもうこの世にいらない説さん。
いらないです。もういらない。もう開けられますもんね。シーチキンとか
ガチャンってやつですよね。はい。
缶切り、みんな缶切りなんてもう何十年使ってないじゃないですか。
もうカチャンってやつが外れちゃった時とか、
あれもうちょうどいい、かわいい、あれなんかあれができたら大人みたいな感じありますよね。
あ、ちょっとなんか私好きでよくやってましたね、果物とか。
なんかあ
と
ぐるぐる回すやつもありません
で
した。
あれ何でしたっけ、コンビーフじゃなくて。
でもめっちゃでかい缶詰とか未だにあるのかな。あれもめっちゃガボーガボーガボーってやるのかな。
飲食店とかでは
あやるんですか。
使ってたりしますよ。はい、はい、缶切りってもうこの世にいらない説さんからです。ひらにー初音さん、こんばんは、はい、こんばんは。プラスチックゴミを減らすのにどうしてビニール袋なのでしょうか。どうせなら水は水道水を飲めばいいと思うので、水のペットボトルの販売をやめたら地球のためにいいと思うのですが、どう思いますか、ということです。
天才ですね
まさに今お話ししていたことの、
はい、今話してた、
あの地球環境とかの、ああ、そう、魚が、ね、そうペットボトル食べちゃうよみたいな話とかを、
ペットボトル食べないよ魚
あのペットボトルとかプラスチックとかをペペペペ食べちゃうよっていう。
食べないよ。え、食べるんですか。
なんか食べちゃって、
魚のペットボトル食べちゃうの。
なんか魚っていうかカメとかが
ビニール袋を食べちゃうんじゃないの。
ペットボトルとかプラスチック類が
ゴミがすごいって
こと。そうそうそうそう、あの浮いてたりするところでその生命体が間違えて誤飲しちゃったりとかして、そうなんっていう話もありますが、まあ、あのお便りいただいたこの方は、はい、
東京水っていうペットボトル販売してるの東京で、
知らないです。
え東京水、東京水、東京水ってペットボトルが売ってるんですよ。
へえ。
でもなんでだからエビアンとか
あ
ボルビックとか、だから東京水って売ってるんですよ。
ボルビックって今ないんじゃなかったでしたっけ。
もうないんですか、あれ。
あれ多分なかったと思いますよ。なんか
いろいろ問題あって、
いろいろあって、
だから東京水どう思うんですか。なんでみんな水道水飲まない。
いや、いつまで続く、これは難しいですよね。
いつまで続くんですかっていうことじゃないですか。
なんか
だってみんな飲まなきゃいいわけじゃん、水、水、水道水だから水道水
飲むじゃないですか。事実その水道水がなんかそのけなんかあの有害なのか無害なのかみたいなのが多分いつまでたってもちゃんとし、なんていうんですかね、
だって
浸透しない。
東京水売ってるぐらい うまいのよ。だってだから楽屋とかでもペットボトル持ってくけど、うん、水道水別に楽屋の水ゴーってゴッゴッゴって飲んでも一緒よ。
でもその綺麗な水道から
なんで汚いのなんで汚いの。え、だって、え、じゃあスープ作るときって何で
浄水っていうところの
水道、あ、浄水で
水道だから使っていい水道水と使っちゃいけない水道水みたいな。
じゃあ東京水を浄水するとじゃあ大丈夫
なその仕組みは私もよく分かってないんですけど
だからあれなんだよ、うん、東京水売ってるぐらい東京の水は別に普通に美味しいんですよ、
う
ん、
そう
だからですよ、ね、みんなそれを買っちゃってるんですよ、うん、だからこの SDGs をきっかけにこの子はあれじゃないですか、水をなくせば水分のだからペットボトルがなくなるわけだからっていう、そういうことでしょ。水道水でいいじゃん。
いや、そうですね。でもこ、わかる、わかる、わかるんですよ。
飲み水とかじゃなくて、なんかその使うとこいっぱいあるじゃん、水。
あります、あります。はい、はい、
それ水がなくなる、水道水でよければいいとこいっぱいあるじゃん。
あ、いや、そうですね。難しいですね。
天才ですよ。これなんかあれですよ。僕たちのこのラジオじゃなくて、はい、小池百合子さんに行った方がいいと思う。
はい。
販売、なんだからそうです。いつまで続くんですかね。
どうなんですかね。いやー、なんか私もわかるんです。なんか水道水。
私もわかる。
水道水でいいじゃないっていうのも、なんか水道水悪くないよっていうのも理解はしてるんですけど、どうしてもお水買っちゃうんですよね。
でもドラゴンボールとはポイポイカプセルいつできんのみたいな感じですよ。
何ですかそれは。
えポイポイピッてたらポーってボーンってこういっぱい出てくる。なんかそういうなんか仕組みが、だからいつまで、だから何にも、ただです、組んでるだけじゃん。これがなんかめっちゃ縮小されて、ね。1リットルが入ったやつがこんだけ手で運べるみたいなビュって、うん、ちっちゃくなってならいいよ。
ああ、はい、はいはい。
ただ水を汲んでそれが売ってるわけでしょ。
そうですね。そうです。でもその、
どうなんですかね。ペットボトルのゴミが出てるわけじゃん。
うん、そうです、そうです。
それをなんか、あれでしょ、うん、ニモが助けてくれってなっちゃうわけでしょ。
そうそうそう。
だからこの水じゃないけど、水道水飲めばいいじゃん。
うん。
近所の人もさ、水道水飲ませてください。はいよーってコップで渡す文化に戻ったら、ペットボトルのゴミは減るんじゃない。
そうですね。
思わない？
いや、そう思います。そう、わかる、わかる、わかる。
いや、それどうしたらいいの？なんで水あんなに売ってんだ？
でも、あれ、なんか、今どういう仕組みになってるかわかんないんですけど、団地の水とか、なんかその、なんか、アパートの、なんかあの、 共用の浄水器みたいなから出てくる水道水が汚染されてるとかっていうニュースがたまにやっぱりあるじゃないですか。例えば、その蓋が、今はないかもしれないですけど、蓋が開いてて、なんかこう鳥が入っちゃってたとか、とか、やっぱりこうちょっと良くないものが入っちゃってて、それがもう団地全員の水道水から出ちゃってたとか。
でも、エビアンとかだってなんかそういう、いやもちろん湖のなんかこういうなんかこういうのめっちゃ泳いでるところの汲んでんじゃないの？
ね、それを汲んでるかもしれないけど、なんとかどうにかして綺麗なお水にはしてるから販売してると思うんですよ。
東京水もそうじゃないの？
いやだからそこがわかんないんですよね。
それを証明してくれてたら、
そうなんです、そうなんです。
でも証明めっちゃしてますって。いや東京水は美味しいぞ。
この東京水も水道水を浄水して出してるお水だから、水道水をさらに浄水っていうの、
じゃあもう全国各地に
こうやってジャーってはしてない、
全国各地にその水を広めて千葉水とか、
ああ
神奈川水とか、とりあえずひとまず都道府県全部作って、
そうですね、なんかその水道から直接出てくる水が綺麗だよっていうのが
させるために、
そう
じゃあもうあれやさ、なんかあれじゃない、自分のなんか中野水とかさ、もう細かい全部作ろうよ、新宿水とか、
でもそれは
渋谷水とか、
でもその水はこのペットボトルなんか何かに入ってる水じゃないですか。このうちの水道が信用できないんですよ。
いやだからその水いやでもその水だとこれでうちでよくないっていうなるところまで作りまくって、
あ
でそのうちもうコップで、あこれが一番おいしいじゃんってなったらよくないですか。
いやもう理想だと思います。いやでも難しいですね。
これもだからマスクと一緒で、いつまで続くのと一緒じゃない？
そうだと思いますけど、
マスクもずっとつけてるのと一緒の感覚じゃない、日本人っていうか。
そうだと思います。いやで多分なんですけど、やっぱその水道水のトラブルっていうのが過去にあったこと自体がもうネックになっちゃう。
超セレブじゃない、ペットボトル。い
や私もそう思う。なんか昔
ペットボトルなくしたら貧困なくなんじゃないの。
いやそうですね、
私なんですか。
いやあの水を買う理由が分かんなかったんですよ。
ほら
そう水ってなんで買うのみたいな、ジュースでいいじゃんって思ってたんですけど、水今買っちゃうんですよね。
やばいっす。なんかこれもなんかドラえもんとかにお願いして、なんかね、東京の水は美味しいぞみたいな、なんか何にもドラえもん言ってなかったけど、炭治郎とかもみんな飲めば、
そうですね。あとはもう何ですかね、
全然スルーされて
ペットボトルって水がっていうか、なんか持ち歩き、やっぱ水筒とか今増えてると思うんですけど、
公園で水飲めばいいやん。
いやで嫌じゃないですか、めっちゃお化粧とかして、
近所の人にすいません水分けてもらえますかって言って、ああいいよって言って、
ダメですよ、
最近暑いですねとか
言
って、
いやだから
昔みたいになればいいんですよ。
いやそうかもしれないですけどね、
昔公園の水めちゃめちゃ飲んだですよ。
でも今綺麗な口紅とかつけて公園のお水飲めないです。
いや公園の水をだストローで飲めばいいじゃん。いや結局でもさ、そういうのでも偉い人に会話してもらって、
そうですね。いやもう本当に分かります、なんか考えも素晴らしいし、もちろんそれがいいのは分かってるんだけど、できないっていうのがなんか難しいところですよねって思っちゃいます
っていう答えでした。番組ではお便りをねお待ちしてますから、どんどん皆さん悩みとか送ってくださいね。
ラジオでありがとう、檜山初音からのメッセージです。子供の皆さん、13年くらい子供の皆さん、大人になりかけてる子供の皆さん、大人なのに子供の皆さん、嘘をつく大人や約束を守れない大人、生きるには少し困るくらいだけど幸せを感じづらくて、なんかうんざりして世界が嫌になっていないですか。世界の心の温かさの温度は急激に下がっています。地球の温暖化も問題ですが、人の心の寒冷化問題にも取り組まないといけません。小さな行動かもしれませんが、地球にも優しく、人にも優しい言葉があります。何だと思いますか？それは、ありがとうです。カムスハムニダ、シェイシェ、コップくん、サンキュー、グラッチェ、グラシアス。最近ありがとうって誰かに伝えましたか？いつもそばにいてくれる人ほどありがとうと思っているのに伝えられていないものですよね。愛する人にいつも些細なことで喧嘩ばかりしてるけど本当は幸せです。ありがとう。 ありがとう。そんな魔法の言葉をラジオで伝えてみませんか。夢の種放送局は開局7周年、移動式ラジオ局夢の種号も完成。どこでも夢の種号であなたの元へ駆けつけて収録できる準備ができました。あとはあなたの勇気を出しての一歩です。ぜひあなたの心からのありがとうや伝えたい人への熱い思いなど、番組公式ツイッター宛てにお便りください。心よりお待ちしております。リスナーの皆様、今夜もラジオを聞いてくれてありがとう。眠れない夜、真っ暗で。
夢は叶う、大事、夢は育つ、まだ見ぬ誰かメッセージ。歌にかける想い、音に乗せる Dream and Bleed。 もっともっとって表現昇華させる、老若男女関係なく、 Grow up through your voice and skill and music and dream。 人生も音楽も修理といろ、情熱も不安もみんないろいろ、だからこそ君だけの歌が歌えるんだ。
ダウト。トランプがコンセプトの5人組アイドル、カルティアのファースト EP から1曲、トランプゲームのダウトをコンセプトに恋愛と嘘をテーマにした楽曲です。カルティアでダウト。
ダウトです。どうですか、新しい。今月からテーマ曲が全部変わってます。
はい、オープニングかっこいいですよね。
オリコンチャート4位、はい、
4位。うわ、素晴らしい。
インディーズですけど、そこなんですか。4位です。
いや、すごいですよ、本当にすごいですし、
これ多分歌が上手いから4位なんですよ、きっと。可愛いのもあるけど、歌が上手いから4位、
は
い、
歌の上手い秘訣は。
いやらしい。それが積もってスマートに言ってほしかったですね。さすが。でもなんか本当に4位すごいですね。
すごいです、本当に嬉しいですね。なんかこうやってエンディングにも使わせていただいてますけども、前回の雨降って透明もなんかまたちょっと雰囲気が違った感じがして、私はダウトもすごい好きです。はい、番組からのお知らせです。パーソナリティのヒラニーこと平井由紀さん出演のライブが7月24日日曜日、池の旗ライブスペースキーにてございます。大人の空間で大人の音楽、ホスピタリティの行き届いた接客、コロナ禍で活動自粛の中で唯一ヒラニーの歌が聴けるライブとなっております。お席に限りがございますので、必ずお店に席のご予約お願いいたします。そして、株式会社ファーストサウンドでは子供に、ごめんなさい、声について子供の頃から楽しく学んでほしいと平井祐希先生監修のもと、あなたの声は何色ですか、あなたの声はどんな形、 Amazon Kindle で発売中です。コロナ禍なのでデジタル版ですが、電子機器で児童の皆さんに読み聞かせぜひしてほしいです。詳しくは平谷祐希オフィシャルホームページ、もしくは株式会社ファーストサウンドのホームページをご覧ください。はい、ということで、
あっという間ですね。
あっという間ですね。
初音さんがいるでいいですね。
ありがとうございます。
あっという間に終わりますね。楽し
く。はい、なんかどうしてもいろんなこと話したくて、私わーってなっちゃうんですけど、
最初の頃はもう笑うしかできなかったのが、 いっぱいもうポンポンポン言葉が出てきますね。
いや、
笑いもとって、
そんなことないんです、
セクシーで。
そんなことないんですけど、
軽めのキスが好きな人の言い方まで考えて。さすがですね。
はい、いや、もうそう言っていただけると嬉しいです。
きっと先生がいいですね。
その先生は
いやらしいですね。
はい、はい、ということで、それでは引き続き夢の種放送局をお楽しみください。今夜のお相手は MC 株式会社ファストサウンド代表の檜山初音と
ヒラニーでした。
バイバーイ。テネルセンコンフィアンサー。